こんにちは。
こんにちは。
あなたが共有してくれた英語学習サイト、オレタンの記事拝見しました。
ああ、はい。
いや、面白かったです。フエバーってなんか知ってるようで意外と知らない顔があるんだなって。
そうですね。
今日はこの記事をもとに、この単語の、隠れた面白さを一緒に探っていければなと。
ええ、ぜひ。発音はフエバーですね。
うんうん。記事にもありましたけど、これ複合関係代名詞なんていうちょっと固い名前があったり、
あ、ありましたね、それ。
あとは疑問詞の風を強調したりとか、本当にまあいろいろな場面で活躍する言葉なんですよね。
なるほど。
早速具体的にどんな使われ方があるのか見ていきましょうか。
お願いします。まず記事で一番ベーシックな使い方として挙げられてたやつですね。誰でもっていう意味。
はいはい。これって感覚的には anyone who とまあ似たような感じですよね。
その通りです。
例えば例文で whoever finishes first will get a prize。
ええ、
これは最初にゴールした人は誰でも商品がもらえるって感じで、文の主役、主語になってる。
そうですね。
この使い方のまあ大事な点は、特定の誰かを指してるわけじゃなくて、その条件に当てはまるならもう誰だって OK ですよっていう、このオープンさ。
ああ、なるほど。特定しないんですね。
ええ。 You can invite whoever you want。
あなたが呼びたい人なら誰でも招待していいよですね。
そうです。これみたいに動詞の目的語にもなれる、このなんというか柔軟さが whoever の基本的なキャラクターと言えるかもしれないですね。なるほど。条件に合う人なら誰でもと。ふむふむ。でも記事を読み進めていくと、なんか全然違う使われ方もあるんですね。
そうなんです。
たとえ誰がしてもっていう情報の、
ええ、そこがまた面白いところで、これはノーマターフーと、まあ、同じような意味合いで情報を示す働きですね。
情報。
例えば whoever says that I don't believe it。
誰がそう言おうとも私は信じない。
ええ、さっきの条件に合う人なら誰でもとはむしろ逆というか、誰がそれをやったとしても結果は変わりませんよというニュアンスを出すんです。
へ
ー。文全体を修飾する副詞みたいな役割ですね。
全然違いますね、さっきのと。使い方で意味合いがこうガラッと変わるんですね。
そうなんです。
そしてもう一つ記事にあったのが疑問文での強調。
わー、ありましたね。
一体全体誰がって驚きを表すときに使うとか。
そうそう。Whoever could have done such a thing?
一体誰がそんなことをしたんだみたいな。
ええ、これは単に誰ですかって聞いているというよりは、いや信じられない、誰がそんなことするんだっていう話し手のこう強い感情が乗っかってる感じ。
ああ、なるほど。感情表現。
ええ、疑問というよりはそっちに近いかもしれませんね。
ふむふむ。いや、こう見てくると、そもそもこの whoever ってどういう成り立ちの言葉なんだろうってちょっと気になります。
ああ、語源ですね。
記事にも触れてましたよね。
ええ、who っていう単語に ever っていうパーツがまあくっついてできてるわけです。
who プラス ever ですね。
はい。 who は古い英語の who、 誰で、 ever はこれも古い英語の effer、 常に、いつでもが元になってるんですね。
へえ、 effer。
この ever っていうのは実は他の疑問詞What とか When とか Where とか、そういうのにもくっついて、
あ、さっき言ってた、
ええ、例えでもとか一体全体誰みたいに意味を広げたり強調したりする、そういう働きがあるんです。
なるほど。
だから Whoever は Who がもともと持ってる誰っていう意味をもっと広くしたり、あるいは強くしたり、そういう形で生まれた言葉と言えますね。
へえ、面白い。 Ever がつくだけでそんなに意味がこう豊かになるんですね。
そうなんです。
それで記事の中で特に私がおっと思ったのが whoever との違いなんです。
ああ、そこ重要ですね。
正直私もこの記事読むまで、なんかもうあんまり使われない古い形なのかななんて思ってたんですけど。
いいところに気づきましたね。文法のルールブックだけで言えば whoever、 発音は whomever ですけど、
whomever、
これは whoever の目的格なんです。つまりする人なら誰にでもみたいに、文の中で目的語の役割をするときに使うのがまあ本来の形。
本来は、
ええ、Give it to whomever you like。
好きな人にあげなさいですね。この2がポイントか。
そうです、そうです。 目的語だから whom の形を使うと。
でも実際はちょっと違うっていう話でしたよね。
そうなんですよ。ここがまさに生きてる英語って感じで面白いんですけどね。
おお。
現代の英語、特に話し言葉では目的語の場面でも whoever を使うのがもう圧倒的に多くなってるんです。
へえ、そうなんですか。
ええ。
Give it to whomever you like っていう方がもうずっと自然に聞こえる。
文法的には whomever なのに。
そう、文法的な正しさよりも言いやすさとか表現の流れとかそういうのが優先されて whomever が優勢になってきてるんですね。
うわー、なんか言葉って変わっていくんですね。
ええ、まさに言語が変化してる瞬間を捉えてるみたいですごく興味深いですよね。
いや、面白い。ルールと実際の使われ方にギャップがあると。あと記事にはフーメバーの後によく来る動詞のリストもありましたね。
はいはい。
ウィンズとかカムズとかウォンツとかが挙げられてました。
ええ。
あれはフーメバーが誰でもっていう意味で使われる場合、その後ろにはまあ当然ですけどその誰かさんが行う動作とか状態を表す動詞が続くことが多いですよということを示してますね。
ああ、なるほど、パターンとして。
ええ、パターンが見えると理解の助けになりますよね。
確かに。最後に記事にあった例文もいくつか確認させてください。
どうぞどうぞ。
Whoever wants to participate is welcome。
はい。
これは参加したい人は誰でも歓迎で主語のパターンですね。
そうですね。
それから It applies to whoever uses the company's facilities、
うんうん、
これは会社の施設を使う人なら誰にでも適用される。これは前置詞の目的語になるパターンですかね。
その通りです。後者の例だと Whoever uses the company's facilities っていうこの一塊全体が前置詞 to の目的語になってるわけです。
なるほど、そういう構造か。
ええー。こうやって文の構造をちゃんと捉えると役職とか関係なくとにかく施設を使う全ての人に適用されますよっていう意味がはっきり見えてきますよね。
いやー、すごい。フーエバー一つ取るだけでこんなにいろいろな顔があるとは思いませんでした。
ええ。
今日のお話でする人は誰でももあればたとえ誰がしてももあるし一体誰がっていう強調もある。文脈によって意味が全然違うんだってことが本当によくわかりました。
そうですね。
やっぱり文脈を読む力が大事ってことですね。これは
まさにその通りです。そして最後にですね、あなたに一つちょっと考えてみてほしい問いがあるんです。
お、何ですか。
先ほど話に出た whomever が whoever に置き換えられつつあるという話。
はいはい、ありましたね。
これって言葉っていうものが単なるルールブック通りじゃなくて人々が実際にどう話してどう感じてるかで形を変えていくっていう、なんか生き物みたいな側面を示してるのかもしれないなと。
ああ、なるほど。
あなたがこれから英語に触れていく中でこの文法的な正しさと実際の使われ方、この間にどんな変化を感じるかちょっと意識してみるのも面白いかもしれませんよ。
確かに、正しいだけじゃない生きた変化を見ていくと。いや、面白い視点ですね。ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。